元までしっかり決めよう
ってかっこよく読んでますけど、あなたのその靴下、
あ、見られてる、すいません、ユニクロ行ってきます。
ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第13章、死者としてトルコ。このトラブゾンには歴史的に有名な寺院や僧院があるらしかったが、取り立てて行ってみたいとは思わなかった。私がこのトラブゾンで見たかったのは国会だけだった。国会という言葉の響きに惹かれて、名前も知らなかったこの遠い町へ足を運んでみる気になったのだ。国会そのものは、昨日もエルズルムから来る途中の坂道から眺めたし、先ほどもふ頭から見てはいた。しかし、まだ国会の水には触れていなかった。ブラックシー。私が言うと、少年はすぐに理解してくれたらしく、先に立って歩き始めた。やがて見えてきた海岸は、砂の浜ではなく、丸くなった黒い石の浜だった。海の色はもちろん黒くはない。しかし、全くの青というのでもない。そこまでの深さによって色は様々に変化しているが、貴重の色は翡翠のような緑だった。道路から石の階段を降り、黒石を踏みしめて波打ち際まで歩いていった。片手で海水をすくってみると、その冷たさはもう冬の海のものになっている。しばらく水平線の彼方を眺めた後で、私は海や湖の前に立った男なら必ずするだろうと思われることをした。平たい小石を拾うと、海に向かって横手から投げたのだ。小石は海面を滑るように飛んでいき、二度三度とジャンプしてから沈んでいった。若者にはそれが不思議だったらしい。自分でもやってみようとしたがうまくいかない。私は平たい小石を拾ってみせ、その持ち方を示し、海面と平行になるような投げ方を教えた。しかし、石を投げるという極めて簡単そうなことができないのだ。砲丸投げの投擲のようにぎこちないものになってしまう。彼の悪戦苦闘ぶりを眺めているうちに、もしかしたら、石を投げたりボールを投げたりするというのは、かなり高度な運動能力なのかもしれないという気がしてきた。日本の少年なら、野球のキャッチボールを通して、難なく投げるということをマスターしていき、自分なりのスローイングフォームを確立していくが、野球が身近にない国の少年たちにとっては、一定のフォームで石やボールを投げるというのは、かなり難しいことなのかもしれなかった。 最初のうちはどうしてもうまくいかないようだったが、十数回目に投げた石がポーンと海面を跳ね上がった。ジャンプは一度だけだったが、若者は得意そうに顎をしゃくって笑いかけてきた。どのくらい二人で石を投げていただろう。若者が私の顔を見て、もう十分か、と尋ねるような表情を浮かべた。私がうなずくと、浜から階段を上がり、また先に立って歩き始めた。どこに連れて行くつもりなのかわからなかったが、私は別に尋ねもしなかった。彼の行為に身を委ねようという気持ちが固まりつつあったからだ。緩やかな坂道をのんびり歩いていると、その途中にクラシックな型のフォードの乗用車が止まっていた。周囲の建物の古ぼけたくすみ具合と、陽光を受けた銀色のフォードの燦然とした輝きは、いかにも鮮やかなコントラストを示していた。私がバッグからカメラを取り出して構えると、前のチャイハネから口ひげを生やした男が出てきて、盛んに何か言い始めた。最初は俺の車だから撮るな、と言っているのかと思っていたが、どうやらそれとはまるで反対で、俺の車だから俺も一緒に撮ってくれ、と言っているらしかった。私が大きくうなずいて、自動車の前に立った男の写真を撮っていると、瞬く間に人だかりがしてきた。そして、我も我もという感じでカメラの前に立ちたがった。私はなんだか嬉しくなり、臨時の写真屋に徹することにして、次々と撮っていった。チャイハネの前の通りは、突如記念撮影の会場になってしまった。しかし、トラブゾンの人々のカメラ好き、記念写真好きには、桁外れのところがあり、撮っても撮ってもキリがない。それもそのはずで、一人の男を撮ると、ちょっと待ってくれと言い残して、どこかの路地の奥に走っていき、しばらくして戻ってくると、その腕には赤ん坊が抱かれていたりする。この子と一緒にもう一枚、というわけだ。最も驚いたのは、足腰の立たない老人を二人がかりで運んできて、チャイハネの椅子を持ち出して座らせ、さあ取ってくれと言われた時だ。ひょっとすると、これを葬式用の写真にするつもりではあるまいか。私がそんなことを思っていると、革のハーフコートを羽織ったその老人は、カメラを向けた途端、杖を片手にしゃんと胸を張ったものである。いくら撮っても終わりそうもなかったので、36枚撮りのフィルムが2本なくなったところで、打ち止めにさせてもらうことにした。すると、撮られた男たちは、1枚しかないのではないかと思われるような、汚れた名刺を私に押し付け、写真をここに送ってくれという、誰がどの名刺だか覚えられるはずはなかったが、この街では、 おそらく一人のところに送れば、あとはどうにかしてくれるだろうと思えたので、承諾した。撮影大会を終えて、そこから少し離れたところにあるチャイハネに入った。案内をしてくれている若者は学生らしかった。しかし、大学生でもなく高校生でもないということだったから、職業訓練所か専門学校のようなものに通っていたのかもしれない。私はチャイを飲みながら、彼からトルコ語のレッスンを受けた。新しい国に入った際にいつもそうしてきたように、1から10までの数字と、何、いくら、どこ、どのように、といった言葉の使い方を教えてもらったのだ。若者は昨夜のヒゲの老人たちと同じく、日本という国に特別の親愛感を持っていた。チャポン、フレンド、と言ったり、アメリカ、ロシア、ノーグッド、と言ったりする。そして、チャイハネの料金を払わせようとしないのも、ヒゲの老人たちと同じだった。チャイハネを出てまた歩き始めると、道端でリンゴを売っている。値段はいくらくらいなのだろう。どこかに値札は出ていないかと目で探していると、若者が訪ねてくる。You like?好きだと答えると、リンゴを二つ買い、一つを手渡してくれる。私は金を払おうとすることをやめ、ありがとうと言って、リンゴをかじり始める。若者は私が街中をブラブラしたいだけなのだ、ということを理解してきたらしかった。私が、自動車の修理屋で働いている男たちの顔に惹かれてカメラを取り出せば、そばで黙って待っていてくれるし、公園の子供たちの遊びに興味を向けると、片言の英語で遊びのルールを教えてくれようとする。私たちは別に大した話もしないまま、夕方まで一緒に歩いた。若者の控えめな優しさがありがたかった。しかし、そういつまでも一緒にいるわけにもいかない。別れ際に、私は礼をしようと思った。君に何かプレゼントしたい。何か欲しいものはないか。そう尋ねると、彼はためらいがちに言った。まあね。そうか。金が欲しかったのか。これまでの親切も金が目当てのものだったのか。私は少しがっかりしたが、 しかし、がっかりするこちらが勝手なのかもしれないと思い返した。彼は初めから施設ガイドのようなつもりで案内してくれていたのかもしれないのだ。それが分からなかったこちらが悪いとも言える。それならとにかく彼に払わせてしまったものの代金とほどほどの謝礼を払って別れることだ。これがインドだったりすれば断固として金は払わなかっただろうなと思いながら、私はジーンズのポケットからトルコリラを取り出した。手のひらに乗せた金を突き出し、好きなだけ持って行ってくれというジェスチャーをすると、若者は慌てたように言った。ノーノー、ジャポン、ジャポン。私には彼が何を言いたいのかさっぱりわからなかった。
19歳で燃え尽きた命、壮大な歴史スペクタクルを豪華キャストでお届けする TBS ラジオ公演舞台ジャンヌ・ダルク。出演清原かや、小関裕太、榎木隆明。
ジャンヌ・ダルクを演じます清原かやです。
シャルル7世を演じます小関裕太です。
総勢100名のキャストとともに新たなジャンヌ・ダルクをお届けします。
劇場でお待ちしております。
11月28日から12月17日まで東京建物ブリリアホールで開催。チケット好評販売中。詳しくは TBS チケットジャンヌで検索。
井上芳雄です。僕のコンサート井上芳雄 by myself グリーンビルコンサート2024の開催が決定しました。4月23、24の2日間、場所は東京ガーデンシアターです。詳しくはイベント公式サイトをご覧ください。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。